それでは時間が参りましたので、2021年8月29日の礼拝を始めたいと思います。ご起立できる方はお立ちください。それでは前奏をもって礼拝に備えましょう。招きの言葉、ヘブル人への手紙4章12節。神の言葉は生きていた、起きていく、力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と洪水を開けるまでに差し貫き、心の思いは計り音を見分けることができます。それでは賛美します。新生歌の60番、雨土こぞりて。主の祈りをご一緒にお祈りしたいと思います。前のスクリーンに映されておりますのと、新生歌の826ページの方にもありますので、よろしくお願いします。主の祈り。
天にまちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせるため、御国を光らせるため、御心の天になるごとく地にもなさせるため、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものであればない。アーメン。
それでは初めにお祈りさせていただきます。恵み深い足元天皇と様、8月の最後の礼拝、暑さの中にあり、一人一人がまた今このところによってあなたの御言葉を聞かんとしております。どうか御堂にある一人一人が本当に祝され、そしてまた恵みに預かることができますようにお願いいたします。そしてまたこのところに礼拝を覚えながらにして来られない一人一人のうちにも、あなたがそのところにおいての恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。特に病にある方々のうちには、どうかあなたがその癒しを与えてくださいまして、またこの共に礼拝を持つことができますようにお願いいたします。また覚えてこの礼拝にある途上にある一人一人をもあなたが覚えます。どうか共に礼拝を持てるこのところに導いてくださいますようにお願いいたします。またそれぞれの奉仕、礼拝の中にある奉仕、そしてまた礼拝以外本当に隠れた形で礼拝を守りながら奉仕してくださる一人一人のうちにも感謝します。どうか奉仕がどうか恵みのうちにあって一人一人を助けてくださいますようにお願いいたします。これからの礼拝、どうかあなたにお委ねいたします。感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。 それでは賛美します。新聖歌の101番イエスよ十字架に。信条を告白したいと思います。新聖歌の同じく826ページ、そしてまた前のスクリーンにも映されておりますのでご覧ください。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより来たりて、生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは修法の方の、こちらになりますけれども、今からの恵みの分かち合いの時としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はそれとして、まだ、誰と言ってまだ出演されたことはありませんけれども、どうかまた今恵みのうちに預かりしてもらえるので、どうぞまたよろしくお願いします。ございますね。はい、はい、それでは代表でよろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
新型コロナウイルスの感染についてのことをお話しできればと思います。少し以前にも先生からは打診があったんですが、まだまとめられてないということでお答えしたんですけれども、今日はそのことをお分かちして、何かの主の恵みを預かれたらいいかなと思っています。まずはじめに、この経験を通してすごい人生観が変わったとかですね、世界が見る世界が変わったとかいうわけではなくて、普通の経験であったので、そのことをまず言っておきます。感染をした経路は未だ分からなくてですね、職場ではまだ職場で私ともう一人の人が感染をしてましたけども、でもどちらがからとか誰からとかはまだ分からないという状態で、自分自身はまだ全然そのルートは分からないという状態になります。で、37.5度を超える熱がですね、突然 あったんですね。で、単なる風邪かなと思ったんですけど、職場のルール上ですね、何度午後超えたら検診しなさいってあったので、家の近所にある病院ですね、気軽に行ったんです。そしたらなんかよくわからないテントみたいなところに連れて帰ってですね、で厳重にこう隔離されてですね、で検査を行われました。結果は陽性ということでですね、すぐ家に帰って、で職場にも連絡して、でですね、翌日にいわゆる宿泊療養っていうんですかね、ということでホテルの方に向かうようになりました。でホテルはですね、リッチモンドホテル難波大浴場って書いてあるんですね。割とこうしっかりした設備のところで、ホテル自体は良かったんですね。はい、まあ、ワンルームでしたけれども、いいところでした。で、当初はすぐに熱もそんな上がってなかったので、すぐにこう元気になってですね、まあ、少しそこで過ごしたら出てくれるだろうなっていうふうに思ってたんですけども、3日目あたりから39度ぐらいの熱がですね、出始めて、それがですね、下がらないんですよね。で、幸い酸素濃度を測る機械があってですね、酸素の濃度は十分だったんですが、熱がずっと続いてました。で、そんな中で普通熱っていうのは僕の経験では1日ぐらいでもう収まるようなことが多かったんですね、インフルエンザだったとしても。でも3日も4日も続いていくので、これは何だろうというふうに思い始めました。で、熱が39度を4日ぐらい続いた時が一番ピークの時で、妻に LINE でですね、もう俺はダメかもしれないとかですね、LINE を送ったりしてました。で、そんな中ですね、そこの医療機関というか、一応看護師とかはいるんですけど もう完全にこう面と向かっては喋れないんですよね。何かのこうガラス越しにしか喋れないとか、食事はもう自分で取りに行って自分で、全て終わらせるみたいな、人との関わりは全くなくて、でたまにこう出会うスタッフさんとかは完全防護服を着て工場の掃除とかしたりとかしてました。で、国内では会話全体禁止で誰とも喋れないっていう、その間はずっと家族と 喋っているか、まあ、職場に連絡するかぐらいでですね、こう顔と顔を合わせて話すってことがなかったね。はい。で、そうですね。で、まあ、その4日目あたりの時に非常にこう自分は、現在治ってきているのか悪化をしているのかっていうのがわからないんですよね。なので不安に駆られました。で、そのオンライン診療ってできるんですけども、こういう画面越しにですね症状を訴えたら向こうから先生がですね、はい、わかりましたとか言ってですね、じゃあ熱冷ましを出しましょうとかですね言ってくるんですけども、それもこう実際にこう顔を合わせなどで画面上なので非常にこう曖昧な感じの診療だったので、これで本当に認まってるのかなっていう不安もありました。はい。で、まあ、この経験、まあ、幸いにして1週間ぐらい経った時に本当に本当に下がってきましてね、でやっとこう熱が下がってから3日間ぐらい経過したので退院できますよってなってですね、本当に退院することができました。で、この経験を通して私が思ったのは、まずは感謝したいことは、まあ、神様はもちろんなんですけど、それは神様が与えて家族に感謝したいなと思いました。で、私がこの病気の間ですね、毎晩毎晩毎日毎日電話で、時には優しく時には厳しくですね、励ましてくれました。贈り物ができるんですね。で、荷物を送るんですけど、食事は本当に食事については私はちょっと似たことなんですけど、食事がね、ホテルはやっぱりね豪華なんですよね。本当に豪華で、とんかつとかですね、チキン南蛮とかですね出てくるわけですよね。で、食べれないんですよね。で、それはちょっと確保したらいいかなというふうに思うと、その時にこのゼリーとか送ってくれたりとかね、めちゃくちゃまずいお茶とか送ってくれたりとかですね、栄養がいいね、はい、とか、とてもはい、よかったな、手紙もね送ってくれてよかったなって思って、家族には本当にありがとうと言いたいと思います。ありがとうございました。あと教会皆さんの本当にお祈りに、覚えていただいたことを本当にありがとうございました。こんなね私のものを覚えて祈っていただけるということを、それを聞くだけでですね、本当に力が湧いてきました。何分自分一人だけしかそこまで空間いなくてですね、ずっと孤独なので、本当にこのままでいいだろうかっていう時に、その教会のメンバーとつながっているということが、自分にとっては本当に力となって、その時を過ごしたことを、本当に感謝しています。ありがとうございました。で、神様からは、まあ、この経験を通してですね、こう直接こう語られたってことではないんですが、ただ自分たちはこの家族であったりこの教会であったりが、そういうここにつながっている仲間がいることが、いつも自分が元気であったら時にはその、大事さというかその恵みを気づかないんですが、その自分が有限な時に初めてこの家族であったりこの教会の皆さんとの関わりが本当に大事なものであって、支えられているということを感じができました。この経験は本当に証しできたのかなと思います。はい、本当に以上本当にお世話になりました。ありがとうございました。こうやって今は元気に過ごしますのでこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
本当に今コロナ禍になって本当に非常に病院でもここで死んでいる人がたくさんありますけれども、本当に今回復されたことを感謝します。他に、証恵みを受けた、はい、どうぞ。
おはようございます。
おはようございます。
8月の11、12くらいから看護臨床実習っていう実習に行かせていただきました。 去年の11月に明石した時にお話ししたと思うんですけど、大学4年間通った後に、2年のブランクがあってからまた去年から、大学に科目通り修という形で通ってて今2年目になります。で、8月の実習病院の方に私立貝塚病院に行かせてもらいました。そこで、まあ、1日実習を終えて2日目終えて3日目に先生の方から電話がかかってきまして、もうだんだん実習にも慣れてちょっと頑張っていこうっていうなってる中で先生から電話かかってきまして、あの小城さんが参加したあのカンファレンスの中であのコロナの陽性者がいたのであの検査を受けてくださいって言われて、で検査を受けに行ったんですね。でまあ陰性だったんです。陰性だったんですけど、あの1週間は来ないでくれっていうことになりまして、であの、まあ、土日挟んでだったのであのその陽性者と接触してから1週間で3日間行けなくなってしまって、もうその中で神様はなんてことをするんやろうと思って、もう翔子さんに電話し山本先生に電話し、もう翔子さんがあの実習の中で神様がもあちゃんに何をしてくれるか楽しみだねって言ってくれたの後だったのでなんでと思って、もうすごくショックだったのを覚えてます。でもあの翔子さんが祈ってくれて、山本先生が祈ってくれて、で絶対に神様は私に対して悪いことはしないっていう確信があったので、そんなに不安な気持ちにはならなかったんですね。それでまあ3日後にあの実習に参加できるってなって、その前に朝に PCR 受けて70分間待機してくれって言われて、病院に行って、ね、70分待機して、これでもし陽性出たらどないしようかなと思いながら行ったんですけど、あ陰性だったのであのそのまま参加してもう戻って、あの10日間終えることができ残り7日ですね、7日間終えることができました。本当に良かったなと思って、こう自分が神様に絶対に守られてるなっていう確信があって、で周りのことが祈ってくれてるっていう中でいるのって本当に幸せなことだなと思ってお分かりします。ありがとうございました。
コロナがまあどんなになってんかなと思いますよね目に見えるものだったらいいけどな、まあ、したが信仰の場合はね、目に見えないものを結構信じて私たちが今ここにあるということ、本当にまたコロナとまた違った形で本当に祝されるところはたくさんあると思いますね。他に、私事ですけども、そうですね、もう半世紀信仰を受けてちょうど50年結婚して50年本当に祝されます。ただそれだけのことですけど、ね、本当に結婚する前も本当に自分自身のその生き方というのは本当に悩みましたけども、本当に神様を信頼してで、まあ、礼拝を守りながらここまで来たことを本当に感謝します。また良き時があればまた明かししたいと思います。よろしくお願いします。それでは続いて、進めていきたいと思います。それでは、今月の歌を賛美したいと思います。罪人が許され、聖歌の266番。 それでは今日の御言葉の聖書の箇所をお読みください、コリント第一15章20節2017の新約聖書ですと350ページの方にも今週の聖句として書かれておりますので、短いですのでご一緒にお読みしたいと思います。それではお読みいたします。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。それではこのところから復活されたイエスと題して山本先生より説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
3番目に登壇するみたいですかね。今日はもう2句お分かししていただいたのでたくさんお話を聞いたかと思いますが少しだけお話させていただきます。昔学生伝道をしていた頃ですね、こんなことを言われたことがありました。まだ17歳の時だったと思いますけれども、こう一番こう、まあ、今燃えてないわけじゃないですけども、こう信仰に燃えててですね、こう伝道したい、こう公園に出て行ってですね、伝道をしに行ったことの時のことです。ドキドキしながら出て行ってですね、こうイエス様の話をこうするんですけれども、その時にですね、まあ、公園でお酒を飲んでたですねおじさんに捕まってしまってですね、その人にこんなこと言われたんです。あんたは死んだ人が蘇るという誰も信じない非科学的なことを私に勧めるのか。結構強い口調でした。死んだ人が蘇るなんて本気で信じてるのか、まあ、17歳だから、まあ、死んだ人が蘇るはずがないということを分かりながらも、でも聖書に書かれてるからとこうしどろもどろになったわけです。それに畳みかけるようにですね、こうあんたはこう上の人間に指示されるままに信じてるだけじゃないか、牧師先生とか、あるいはその、まあ、選挙団体にいたんで、その上のスタッフたちにですね言われたままに信じてるんじゃないか、とっさに言葉につまみました。イエス様が復活されたことはもちろん小さい時からずっと信じていたことでしたけれども、でも死んだ人間が蘇るという事実を客観的に見るとやっぱり復活をあやふやにしていたことに気がついたんです。だから復活をあやふやと、復活をあやふやに信じていた、復活がどういう形、どうして私にとって復活が信じられるかということを考えずにそのまんま素直に信じていた。だから言い返すことができなかったんです。結局悔しい思いだけをすごく残してその場を後にしたものです。もう今から30年近く前のことです。それから、まあ、学習してですね、じゃあこれからは伝道するときはこう復活のことは触れなくても、ね、イエス様が十字架の後に3日目に蘇ったとかそういう話をしなくても、イエス様の教えだけを語っていればいいじゃないか、それだけすれば伝道できる。 イエス様はどこどこでこういうふうに教えられた、イエス様はこういうふうにされた、私たちのために十字架にかかってくださった、これだけ語っていればみんなに伝道できるじゃないか。天地創造とか処女降誕とか復活とか洪水とか、まあいろいろこう非科学的なことは、まあね、反論されると怖いので話題にしなければいい。ただただ聖書であることをこうかいつまんでこう話せばいい。むしろ十字架の愛と救いを語っていれば十分と考えていた時期がありました。しかしそれは大きな間違いでした。確かにそれをやってその場で信じる人たちもおりました。勢いで神様は私も信じたい、でもそれでは十分ではなかったのです。救いにとって不可欠なのはキリストの復活なんです。もしイエス様が復活していなければ、その後のクリスチャンたちの宣教も、あるいは私たちが持っている信仰も大変虚しく、すでに死んだ人たちも含めて誰も救われていないことになるわけです。イエス様の復活は私たちの救いにとって大切な役割を果たしています。これもう私たちにとったら当たり前の定義になっていて、何もそこにこう疑問を持たないかもしれませんが、これが実は大事な役割です。科学のことで言うならば、そもそも死んだ人が蘇るはずがないのは当然であって、子供でももちろん分かっていることです。復活の奇跡はイエス様だけの事実だから、そこに価値があるわけです。他の人で簡単に復活することがあったら、それは大した価値ではない。でもイエス様だけが復活をされた、復活の奇跡をなされた、だからそこに大変大きな意義があるわけです。そしてイエス様は復活されて死人の中からよみがえられたから、私たちもよみがえらせることができるわけですよね。イエス様がよみがえることがなかったら、私たちもよみがえることなんかない。もうこの教会さっと今日はやめて家に帰った方がいい。イエス様がよみがえらせる力、復活させる力があるから、私たちは信じて教会に集まっているわけです。先ほど告白した使徒信条、ね、毎週私たちは使徒信条を読んでいますけれども、この後半の部分に体のよみがえりという項目があります、ね、よく読んでて気になる箇所ですよね。我は聖霊を信ずと言った後に、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、その次に体のよみがえり、まあ、その後最後に常しえの命を信ずって、まあ、全部これは信ずるってことを、まあ、並列に並べていることなんですけれども、だから体のよみがえりを信じる、私たちは毎週実はこれを告白しているわけです。そんなありえるわけない、体がよみがえることなんて、人が生き返るなんてありえることないと思う理性が働きながら、体のよみがえりを毎週告白している。仕組みはよくわかりませんよ、そのよみがえりの仕組みがどうでどうでというふうに理屈でお話することはできませんけれども、しかし神様にはそれを実現する、実現できる力があると信じる、力強い文言です。もう2000年近くずっとこの体のよみがえりはクリスチャンたちによって告白されてきました。私たちの先輩たちも、さらに前の前の人たちも、みんなずっとこの体のよみがえりを信じてきた。みんながバカだったわけじゃないんですよ。みんなそんな死者がよみがえらないことは当然分かりきっている。 非科学的なことだと分かっている。でも神様にはそれができる。イエス様はそれを実現された。教会はそれを信じて今日までやってきているわけです。聖書にはこのように書かれています。イエス様は私たちの罪のために死なれ、葬られ、三日目によみがえられ、そして大勢の兄弟たちの前に現れた。ここでいろんなことがね、巷ではいろんな説がされていることを知っています。イエス様はこう影武者だったんじゃないか、まずよくそれを聞くんですけども、そんなことはない。イエス様の傷、イエス様のその手と脇には、足には痛々しい生傷が残っていた。トマスはそういう意味ではいい働きをしましたよね。疑いの人というふうに言われるトマスですけれども、トマスがそこに指を差し入れたかどうかありませんけれど、トマスのおかげでイエス様にちゃんと傷があることが分かった。また彼らのお弟子さんたちの前で焼いた魚を召し上がった時もありました。なんでわざわざ聖書にイエス様は魚を食べたことが書いてあるんだろう。ちゃんと蘇って生身の姿をしていたことを私たちに知らせるためです。霊とか幽霊とかで現れたんじゃない。ちゃんと体を持ってイエス様は蘇ったんです。魚もちゃんと食べた、お水も飲んだ。その復活を目撃したのが一人や二人じゃない。一人や二人だったらちょっと幻とか幽霊とか見たんじゃないのってこうからかわれそうですけれども、一人や二人じゃありません。12人でもありません。聖書によると500人以上の人が目撃したと言われている。これが眉唾な出来事と言えるでしょうか。もちろん2000年前を生きていない私たちには分からない、分かりようがない。でも当時を生きた500人以上の人たちがそのイエス様の復活を目撃している。ちゃんと体もあった、傷跡もあった、お魚も食べられた、そして私たちにあの声で教えられた。その目撃者たちがイエス様の復活を余すところなく述べ伝えて今日の教会が始まっているのです。だからイエス様の復活を抜きにして信仰を持つことなどありえないことです。皆さんこう答えたらいいと思います。よその人に会ったらですね、キリスト教って何信じてるの？まあ十字架とかイエス様というふうに言うでしょう。何を信じてるのかというふうに問われるならば、イエス様の復活と答えるべきだと思います。もう何とか一つ覚えてもらえるかもしれませんけれども、復活というふうに答えたらいいでしょう。当然その後にじゃあなぜそれを復活をあなたは信じてるんだとこう聞かれることがあるかもしれません。答えられないことも仕方がないということですけれども、もしそう聞かれたならば、聖書には復活の確かな証拠が数多くあるからと答えたらいいと思います。それ以上は議論しない。非科学的なことを非難する人たちは科学で実証できる。いや、もともとそれよりもキリスト教を批判したくて言っている人たちが多いものですから、わざわざ議論しない方が賢明です。むしろ言うべきことは聖書に書いてありますから、聖書を読んでください。これで十分です。私はイエス様を信じています。イエス様の復活を信じています。以上。私たちはこの非科学の分野を信じるのではなく、人間の科学で実証できない分野の中に 神様の奇跡があることを信じているんです。科学を信じる人は科学で実証できるという分野をこう科学というふうに、そしてそこの範囲でいるものを非科学というふうに言うわけですよね。当然神様のなさることはそこに収まるはずもない。昨年余談ですけども、その天地創造のことでですね、まあ茨城にその創造科学研究といってですね、まあ、天地創造のことを研究している聖書の分野でですね、高名な先生がいるんですけれども、その先生の講演を聞いてですね、その後も少しお話をすることができたんですけれども、やっぱりそれで確認できました。科学っていうのはやっぱりもともと批判的に作られている。本当に神様の存在を検証しよう、神様の力を検証しようということじゃない。そもそも土台が批判することから始まっている。でも神様のなさることは科学を超えているんだと。だから復活を信じている人は再臨後に約束された永遠の命も信じているし、逆に復活を信じられない人はイエス様が与えてくれる永遠の命も信じられないのです。ここが分水で、本当にこの復活が信じられるかどうかが大きな分かれ道になっているわけです。以前僕が愛していた教会で、私はイエス様の復活を信じられないと言っていた求道者の方がいました。しばらく礼拝に集っていたんですけれども、でも、まあ、礼拝に集いながらですね、だんだんこう復活の信仰を持つことができたらなと思っていたんですけれども、でも残念なことに復活の信仰を持つまでに至らず、まあ、その後教会から離れてしまい、まあ、よその教会にしばらく行って洗礼も受けたんですけれども、しかしそこも離れてしまいました。復活がやっぱり大きな分かれ道になるわけなんですよね。今日のテキストでパウロは、今やキリストが眠った者の初歩として死者の中からよみがえっていると、よみがえられたと言っていることに注目してください。いくつかこの中で、まあ、解説をしなければいけないキーワードがありますけれども、まあ、初歩というのは初物ですよね。眠ったものってどうでしょう、まあ、クリスチャン教会生活長い方は、まあ、すぐにパッと分かることでしょうけれども、これは聖書の独特の言い方ですよね。死んだ人を眠った人と言い換えている。死んだ人を死んだとか召されたと言わない、眠ったというふうに言い換える。これが聖書の大きな特徴です。旧約聖書から新約聖書を読み返してみても、この眠ったという表現は非常に珍しい。旧約聖書ではほとんど出てこないし、新約になってから死んだ人たちが眠ったというふうに訳されているのが 10前後ですね、の箇所だけでした。眠ったという言葉は当然これ日本語の言葉の通りですけれども、眠るということの反対には目覚めるということがつながるわけです。眠ったからには必ず目覚める時がある。死んだというふうに言われるとそこで終わりを意味しますけれども、眠ったということは目覚めたにつながる言葉なわけです。だからイエス様の復活以降に召されたクリスチャンたちは、復活を待ち望みつつみんな眠っているということなんです。聖書にわざわざそういうふうにこう眠ると訳されているのはそういう理由。クリスチャンたちは皆眠りにつく。やがて主が再臨される、イエス様が再臨されるその時を待ち望みつつ眠りにつく。ただ言葉遊びをしているのではなく、本当にそのような思いで聖書は書かれているということに 改めて注目したいと思うんです。これまで何人かの方の幾人かの方の最後を見取り、そして今までの経験の中で何人かの葬儀の式式を行い、それからどれぐらいいたでしょうかね、何十人かの葬儀に参列してきました。私の年齢にしては結構葬儀に出た回数は多いと思います。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い、その言葉をずっと噛みしめながら葬儀に出す、その死と生について考え続けてきました。これはまた別の機会にお話をしましょう。決して気休めではなく、ああその葬儀に出ながら死後のよみがえりが本当にあるということを私自身も感じしつつ語り続けてきました。葬儀の場で不謹慎ね、仏教とかの場合ではそう言われてしまうような場面ですけど、いやそんなことはない、ここにいる方は眠っているのであって死後のよみがえりが本当にあるのだと語ること、とっても大切なことのように思います。なぜならイエス様が最初に死んだ人の代表としてよみがえられたからです。ここで初めて復活が来る、死んでおしまいになるのではなく、イエス様が死んだ後によみがえりを与えてくれた。それは十字架で死ななければできないことですし、そもそも神様であるイエス様にしかそのよみがえりはできないことだけです。私たちは救い救いとこの魂の救いをこう簡単に一丸で言いますけれども、私たちがその救われるためにはイエス様が死んで復活されなければならなかったし、ならないわけです。もう2000年も前のことで、私たちはそれをもう当たり前のように聞いてきたけれども、死んで復活しなければならない、救いなんて神様がちょいとこう与えてくれればできるもんじゃないの。いいえ、そんな簡単に手に入るものではなく、罪の贖いと悔い改め、そしてそれに死後のよみがえりがなくしては実現できない最大の奇跡です。実はキリスト教が信じているのはまさにこの救いなんです。イエス様はそのために、その奇跡のために地上に来られ、私たちの贖いとなれ、十字架になられ、それ犠牲、自己犠牲で終わったんじゃない、よみがえられた。教会が何を教えているかって、この復活が本当にあったのだということ、出来事です。死ぬことが定めである、そう若い人もお年寄りの方もみんな一緒です。死ぬことはみんなの定めである、生命の定めである。死ぬことがその私たちの先頭に立ち、罪をあがなってくれただけじゃなく超自然的な復活を果たしてくれた、これが私たちの信じている福音なわけです。だから私たちはよみがえ、イエス様のよみがえられたこの日曜日を大事にしている。なんで日曜日礼拝するか、これよく議論になりますけれども、それはイエス様がよみがえった日が日曜日だからですよ。その日曜日を毎週覚える。そしてこれよく言われますよね、春分の日以降、次の満月から数えて初めの日曜日、何の日か分かりますか。イースター。このイースターをお祝いするのも同じ理由です。実はクリスチャンにとっては、まあ、今はなんかクリスマスの方がなんか大きな意味がありますけれども、クリスマス以上に大昔から祝われていたのは実はイースター。なぜか、イエス様が復活されたその日だからです。これを歴史の教会はずっとお祝いしてきました。 だから私たちの信仰を確認すると、イエス様は死人の中から本当によみがえられたというのが私たちの信仰です。これです。これが私たちの信仰。誰に何と言われると私たちが信じているのは、イエス様が本当によみがえったということ。そもそも罪のある人間の最終地点は死です。良い人間も悪い人間も若い者もお年寄りも関係なく、罪ある者は皆死ぬ。罪のない者はいないから、人間はみんな死ぬことを意味するわけです。そして人間の最終地点は死であり、永遠の滅びです。これははっきりと言わなくてはいけないこと、聖書に書かれていることですし、罪の報酬は死です。しかしイエス様によって私たちの罪が贖われ清められ、永遠の命をいただいてから、神の国での生活が約束されている。私たち後半をよくしてるからね。本当は死ななければいけない、本当は滅びなきゃいけない、本当は天国なんて入れない、私たちがイエス様によって贖われ救われ、その神様の国に入ることができる。でも現代に生きている私たちの多くの理解は、これクリスチャンでもクリスチャンでない人たちもそうなんですけれども、残念ながらすでに天国が存在し、その天国っていうのがですね、なんとなくこうふわふわしたものでですね、この神様の裁量以下で入ることができるという普遍的なものなわけです。これ仏教でも無神教の人でも全く一緒、良い行いをしている人が入ることができる。神様の裁量以下で、あんた天国、あんた地獄、こう神様がこういうふうに人の行いでこう分けている。仏教でもそういう教えがありますよね。こういう理解の中で私たちが天国を考えているようでは、イエス様の復活を理解することなどできないんです。だってイエス様の復活が本当であろうとなかろうと、今の話だと私たちには直接関係がないわけです。だって神様の裁量以下で天国に入るか入れないか決まるわけですから、イエス様が蘇ったかどうかは関係がない。むしろ今今日集まってらっしゃるように、教会生活が、自分の救いに直結しているわけです。聖書においては規定ないけど、教会生活何十日したら天国に入りますよって言われたらみんな一生懸命来ますよね。でも再度聖書はそういうふうに教えてるわけじゃないんですよ。それが私たちの大きな誤解。あんたがいい行いをしたから天国に入れよう、あんたちょっといい行い足りないからあんた天国に入れられない、そうじゃない。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているという有名な言葉があります。厳しい言葉です。絶望的な言葉です。そこにイエス様が死を打ち破り、絶望ではなく私たちに希望を与えてくれた。だから私たちはイエス様の復活を喜んでいるわけです。行い遺憾ではない、神様の裁量遺憾ではない、ただただイエス様の十字架のゆえに、イエス様の復活のゆえに、私たちは皆救われて神様の国に入ることができる。ハレルヤ、感謝いたします。主は復活され、主の名を信じる者をよみがえらせてくださるわけです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉を与えてくださりありがとうございます。イエス様は本当に復活されよみがえられたということを改めて私たちは確認することができました。それが私にどんな関係があるだろうというふうに、これまではあやふやな理解だった人も多かったかもしれません。しかしあなたがよみがえられたからこそ、死者をよみがえらせる力があることがあり、私たちもイエス様を信じることによってこの死の呪いから解放されて、あなたのおられる天国に入ることができる。 素晴らしい希望です。この世には理不尽なことも多く苦しみも多いこの世ですが、しかしあなたの与えてくださる永遠の御国には苦しみも涙もない。復活の体をいただいてそこで永遠に集うことができる、そんな素晴らしいチケットを私たちに用意してくださったことを本当に心から感謝いたします。あなたはよみがえりであり命であると言われましたか。本当にあなたを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命をいただくことができるようによろしくお願いをいたします。また私たちの理解もさらに増し加えられ、周りの人に何と言われようとイエス様を信じる、復活されたイエス様を信じる、その気持ちが1ミリたりとも動くことのないようにお守りくださいますよう心からお願いをいたします。集まる兄弟姉妹の皆さん、教会の皆さんの方々、一人一人の生活を覚えます。さまざまな困難の中にあり、特に先ほどの証の中ではコロナのことが話題に出ておりましたけれども、そのような中にあり信仰が試されることも特に多いと思いますが、されどあなたに勇気をいただいて本当にこの地上の中であなたを信じて歩むことができるよう、歩み続けることができるようどうぞ導きを与えてください。また信仰を持つ兄弟姉妹の方々に願くばあなたの祝福がさらに増し加えられ、本当に信じている者には信じている者が祝福されることを周りの人たちが本当に知ることができるようどうぞ導きを与えてください。感謝をいたします。今日オンライン越しで礼拝を出られている方々もおられると思いますが、お一人お一人のうちにあなたの豊かな祝福がありますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の123番、救いの虫は。献金は神への感謝を表すものになりますから。 準備のない方、ご理解のない方が袋が回っても横後ろに回してください。正英63番賛美して祝福と交渉で終わりたいと思います。
声に願わくば我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊親しきの交わりが回収一同の上に豊かに限りなくあらんこと
を。アーメン。 歓迎と報告などをいただきます。司法以外に報告の方を。はい、
この後パワーフォーと同期をするんですけど、今日沖縄の文系があるので賛美はしないので、パームは2回、ドンキは無事に集まってください。時間11時50分ぐらいからできたらと思っています。お願いします。
他に報告の方、はい、
2点あります。1つは先週、子どものドンキの楽しみ会をさせていただいて、4名の子どもが参加しました。お祈りを感謝します。とても楽しい時間を持つことができたと思っています。また子どもたちに聞いてください。で、もう1つは、漫画聖書というものをミニストリーの方で、6巻あるんですけれども購入させていただきました。面白いです、すごく。もちろん子どもたちに貸し出しとは思ってはいるんですけど、でも大人の方でもまた借りていただいたら、かなり、楽しめると言ったらなんなんですけど、はい、しっかりとした聖書の内容に沿って作られているものですので、また、貸し出し表を、そこの後ろのところに入りますので、2週間目処に返していただけたらなと思っています。最初はちょっと2冊ずつぐらいにしていただけたらと思ってます。はい、またよろしく、後ろに貼っておきますので、ぜひ返していただけたらと思います。
ちょっと先ほどなかった、8月じゃない、9月の12日、2週間後なんですけれども、前のドンキのお楽しみ会がありましたけど、中高生、ハーモのお楽しみ会をやりますので、中高生の皆さん、ぜひ集まってきてください。講師の先生も来ますので、お楽しみにお願いいたします。
すみません、施設側報告、今週配布させていただいてますので、皆さん、ご確認ください。で、その後は、6項目目に、彼女の結婚について書かれておりますので、まだ時間がありますので、皆さんはお願いください。以上です。あと、和田さん、海外報告されます？
あ、はい、じゃあ簡単に。はい、会計報告ですけれども、はい、収入に関しましては、ご覧の通りですね、患者献金についての一般患者献金と、あと、下記の患者献金が取り上げていることを感謝しています。それから、私立に関しましては、集会日をご覧いただくと、我が地元の先生の謝礼等をですね、お知らせさせていただいています。はい。それから、ご施設のエアコンのリモコンの交換代を出資していますのと、備品費から、ピアノの調律代を出資させていただいています。調律会計の方は、特に、動きはないかなと思います。ご覧ください。以上です。
他に報告の方、ぜひでは、ね、少し資料の方に、見落としておきますね。教会ニュースの報告ですけれども、本日礼拝を分岐についてね、そろって、ご参加ください。また、教育生の